さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。今回は年末年始特別編として2025年に放送した中から注目のトピックスごとにダイジェストでお送りします。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。まず前半にお送りするのは PGTA 着床前診断についてです。お話しいただくのは山下湘南夢クリニック院長の山下直樹先生です。
PGTA っていうのは着床するギリギリの段階、胚盤胞でその大体200個ぐらい の細胞でできている卵なんですけども、はい、その一部を卵をお腹に返す前に取ってで染色体の検査をするわけですね、はい、で染色体の異常のない卵っていうのを判明した時点でそれを戻していくっていう、はい、そういうような検査に治療になりますよね。
実際の手技というのは、どんなような形になりますでしょうか。
侵襲性って呼ばれてますけども、はい、卵から検体の細胞を取る時っていうのはたくさん取った方が、はい、PGTA の精度は高くなりますけども、卵に対する負担というのが大きくなるわけですよね、はい、でその逆になるべく侵襲性を小さくしようとして細胞を少ししか取らないと、今度は正確性というのは落ちてしまいますね、でそのために今やっと AI を使ってですね、プラットフォームをしっかり使ってできるだけ間違いの少ない PGTA とか、あるいはもう PGTA を使わ細胞を取らないで、細胞 の見かけだけから、まあ、アイダスコアと呼ばれてますけども、はい、判断しようという流れ、あるいは細胞を取らないで細胞のカスですね、それからその本体の染色体異常を推定しようというノンインベーシブ PGTA っていうですね、その2つの大きな流れが今あるかと思いますね、まあ、でもどちらにしてもやっぱり長所と欠点があるというか、決して PGTA が 100% 正しい検査では今の段階ではまだ届いてない、到達はしていないと思いますね。
先生、その PGTA なんですが、どのような方が受けたらよいか、それから費用面についてもちょっと気になるところなんですが、こちらいかがでしょうか。
PGTA はやはり何度か卵を戻したんだけども流産を繰り返してしまうとか、はい、あと年齢が高くてどの卵を戻すかっていうことに関しては、先に調べてから戻したいという方は PGTA をすることによって、無駄な移植っていうのを防ぐことができるので、まあ、有用な検査かと思います、まあ、ただ費用っていうのは、PGTA を使うとまず保険を使用することができないっていう足かせができます、
はい、
だから、まあ、PGTA 自体の金額も10万円とか施設によってはもっと高いですけども、かかってけれどもその PGTA の結果によって無駄な移植っていうのをしないで済むわけなので、はい、そういう点では差し引きからすると保険が効かないというところが一番ネックかと思います、
PGTA の成績っていうのはどんなもんでしょうか。
PGTA でユープロイディと呼ばれていて、はい、染色体に問題はないですよっていうお墨付きがつくと 80% の方は年齢に関わらず出産しますね、元気なわけですね、だから、まあ、正確度は高いんですけども、こういうのは染色体の検査っていうのは 100% の精度がないとやっぱり良くない検査なので、間違えましたで許されるところっていうのはないので、まあ、そういう点ではやっぱりもうちょっと正確度を上げていかないといけないという課題はあるかと思いますね。
侵襲性がやはり問題だというところで、そこを下げるための NIPGTA 非侵襲的な PGTA ですね。これについて、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。ま
あ、うちでも研究室の研究員が一生懸命やってますけども、細胞のかけらとか出るわけですよね、あの配盤法ね。配盤法から直接細胞を取るわけではなくて、その培養液中に含まれる細胞のかけらでですね、感度の高い検査を開発をして、まあ、できるだけ間違いの少ない結果を出そうというふうに試みているのがノンインベーシブ PGTA ですね。まあ、ただやっぱり細胞が少なければですね、やっぱりどうしてもやっぱり正確性という点では、それを両立させることの難しさというのは非常に あるかとは思います。
はい、先生、リスナーの方でもこの非侵襲的な NIPGTA ですね、非常に興味を持っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、今のこの NIPGTA の日本の現状について少し教えていただけますでしょうか。
まあ、まだ研究開発中でですね、学会なんかではよく発表されているけども、実際に臨床的にきちんと応用されているところまでは残念ながら達していないですよね。
まだまだこれからというところですね。そうですね。なるほどですね。
PGTA着床前診断について山下湘南夢クリニック院長山下直樹先生のお話でした。未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。続いては男性目線の不妊治療についてです。お話しいただくのは NPO 法人ファイン名誉会員でアナウンサーの戸坂純一さんです。
私は NHK で21年1997年に入って、2018年までNHK でアナウンサーとして勤めまして、主にニュースとか報道番組などをやっておりました、
はい、
で2018年に、NHK を離れまして、そこから、ホリプロに所属してフリーアナウンサーとして、はい、またいろんなバラエティとかドラマとかそういうタレント活動などもしております。で家族は、6年前には妻と結婚して、不妊治療を経てですね、娘が2人、
はい、
今4歳と3歳ですね、年子の子供を育てております。はい、
不妊治療を始めるまでの状況ですとか、気持ちですとか、そのあたりをまずお聞かせいただいてもいいでしょうか。
結婚した、6年前、もう当時私も40代後半で妻も30代後半で、もう結婚した時からできれば子供を持ちたいなっていうことを話していて、最初は自己流でタイミング法とか妊娠目指してたんですけど、これはもう簡単ではないというのがすぐに分かりまして、結婚して4ヶ月ぐらいでもう夫婦でこれはもう行動しようということで始めて、実際にはその不妊治療をその始める時ってなんとなくこう女性側、妻側から始まるっていうことが多いのかなと思うんですよ。奥さんの方が先に検査に行ってとか、うちもそういう感じから始まりました。で当時妻はその仕事の兼ねで札幌で、私は東京だったんですけど、でちょうど不妊治療をしていた友人の紹介があって、札幌の神谷レディースクリニックというところがありまして、そこに行って検査という感じで行ったら、その妻が最初に驚いてたんですけど、婦人科検診って聞いてますけど不妊治療ですかってこう目的をもう確認されて、検査なのか、もうどっちですかって聞かれて、あ、不妊治療ですって言ったら、じゃあ次はパートナーも旦那さんも一緒に来てください、みたいな、そこから始まりました。だからすごい勢いで加速して始まってったっていう、最初に夫婦で検診などもしますけども、看護師さんが講義をしてくれてですね、60分間レジュメを渡されて、不妊治療とはこういう段階で進んでいきます、費用もこうなりますとか、いろんなことで、そこでいろんな話を丁寧に聞いて、で看護師さんはこちらちら見ながら、僕のことを見ながら話してるので、どうしたんだろうと思ったら、最後に不妊治療は夫婦で一緒にするものですっていうふうに言われて、なるほどと、なんかそれがすごくその言葉が心に残って、それがそこから始まる我が家の不妊治療の僕の指針にはなりましたね。
次に治療の細かい経緯を、はい、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、まあ、うちははい、トータルで、1年と数ヶ月不妊治療をしたんですけれども、
は
い、
やはり最初はタイミング、
最初はもうタイミング法から行きました、はいはい、ただタイミング法の前にですね、まあ、うち妻が最初の検査でチョコレートの方があるっていうのが分かって、その治療が、はい、要はまずそれが妊娠を阻害する要因になるかもしれないというので、はい、そこをまず治療がして、はい、吸引して小さくしてとか、はい、そこからだったので、あとはその前に風疹の検査もしてくださいとか言われて、はい、抗体ありますか、なければ、はい、ワクチン打ちましょう、はい、抗体作ってから、はい、じゃあちょっと待ちましょうとか、はい、そこからだったので、はい、なかなか、そうですね、
不妊治療を最初から受けるつもりで来たけれども、うん、不妊治療のスタートラインに立つまでに結構かかったっていう、
そうですね、はい、妻も体のコンディションを整える、はい、もちろん男性側も性器の検査とか、はい、全体の感染症のチェックとかありますよね、はい、そういうのをやって、はい、で特段、まあ、お互いに大丈夫だねってなったところから、はい、タイミング法が始まって、うん、はい、始まるんですけど、これまたすごくびっくりしたのは、本当にピンポイントで指摘してくれる、はい、何月何日何時がベスト、前後何時間ベターですって言われて、すごいなと思って、はい、これはプレッシャーだと、はい、っていう感じがありまして、はいはい、なかなかその脳の中でこう甘いイメージを広げようとしても体に違う指示出すからもう無理みたいな感じになって、はい、早々にタイミング法は、これはやっぱり時間的にも、はい、難しいんじゃないかっていうことで先生に相談しようっていうことになりました、ね、
は
い、
そうするとじゃあタイミング法から次のステップに次行かれるわけですね、
うん、そうですね、はい、その時に、まあ、その人工授精っていうのが次の多分一般的なステップだと思うんですけど、はいはい、うちはもうそうではなくてもう一気に体外受精に行きましょう、はい、要はまあ生殖補助医療ですね、はい、アートに行きましょう、はい、でそれはなぜかっていうと、はい、まあ、私のその精液検査での結果、はい、その精子の運動率、これが、はい、いいですよねと、はい、そうするともうそっちに進んだ方がよりいいんじゃないかということで、
結果がおそらく出やすいという、
そういうこともあるし、その時間的なこととか、はい、いろんな多分年齢がもっと多分若かったら違う選択肢っていうのもあったのかもしれないですけども、はい、まあ、そちらを提案してくださって、はい、っていう進んできましたね、はいはいはい、
その後、うん、はい、治療がなかなかうまくいかない
日々が、そうですね、はい、やはりそんなに簡単ではないんだっていうのをもう本当に日々実感する、はい、本当なんと大変な、はい、だから本当に自然に、まあ、妊娠するっていうことがすごく自然でごく簡単なことのように考えてしまっていたら、それは大変な間違いだったっていうことを思いましたし、うちはその妻がまあチョコレートの方の治療を終わってその最初の採卵をする、はい、そこから翌月かなちょっと開けて移植をするっていうところから始まりましたけど、結果的にはもう2回の流産、3回目は着床しなくて、でそこまでの間にいろんな1回目うまくいかないで検査をする、2回目うまくいかないまた原因を探ろうって検査をするっていうことで進んでいって4回目にようやくっていう感じではありました、はい、
その検査という意味では、はい、リスナーの皆さん、何度もお聞きしていると思うんですけど、はい、その弊社アイジェノミクスというのが、うん、その不妊治療に関連する検査、まあ、子宮内膜 の、うん、まあ、着床の、うん、着床のタイミングを見る検査、はい、検査であったりですとか、はい、子宮内の細菌菌のバランスを見る、うん、エマ・アリス検査であったりとか、はい、うん、あるいは肺側の方ですね、うん、肺側の染色体の異常があるかないかっていうのを見る、はい、まあ、PGTA 検査、うん、このラジオでも何回もこういったことをご紹介してます、うん、あ、そうなんですね、そういう検査、
はいはい、そうです、今まさにおっしゃった中の、はい、はい、全部というか、はい、例えばエマ・アリス、はい、最初はですね、それは2回目 の、 はい、移植が終わってでそこがまで流産になって、はい、その流産手術が終わった後だったと思うんですけども、はい、まあ、ドクターからまた提案があって、はい、まあ、その前に染色体の検査とかクロスマッチングとか、はい、いろんなこともやってきたんですが、はい、でその時にエマ・アリスやりますかって言われて、はい、人の名前みたいに感じて、はい、ダメですかって、エマ・アリスやります、そういう方を紹介されるのかぐらいに勘違いして何も知らなかったんですけど、はいはい、で何ですかって聞いたら、はい、そのエマっていうのはその子宮内のマイクロバイオーム検査ですか、はいはいはい、なんだとか、あとそのアリスも感染症とか、はい、子宮内膜炎でしたっけ、はい、検査だよって言われて、はい、じゃあこれをその研究にまあ参加することに同意してお願いしますということをやったら、はいはいはい、スペインまで出すんですとかいろいろ、だからもうこの日に整えて出さなくちゃいけませんとかいろいろ言われましたけど、はいはい、 全く遠い話だな、どこだろうって思ってたら、
今日まさにびっくりしました。
はい、はいはい、非常に驚きました。
その、はい、札幌クリニックさんから、はい、アイジェノミクスの検査ラボに、はい、検体が来て、はい、受け取って、はい、MRS 検査についてはスペインで、分析すると、はい、言ったようなことをやってます。
そうでした、はい、でそれが2020年の、はい、そうですね、春ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、でもその検査の結果を受けて、はい、やっぱり、まあ、どうなるかっていうので、はい、まあ、3回目の移植した時は、はい、ちょっともう卵の、はい、もう無理だなっていう感じでこれは着床しなくて、はい、そこからじゃあもう1回採卵をしてって、はい、採卵をした時に、はい、その時に先ほどおっしゃったその PGTA、はい、この研究これに参加しませんかと、はい、それはあの2回流産を経験していたことがあって、はい、よければそういうふうなことを参加できますけれどもどうですかって言われて説明を受けて、はい、それによってどういうふうになるとかいろんなことをポジティブなこともネガティブなこともいろいろ教えていただきましたけども、はいはい、私たちにとってはドクターがそのいろんなそのなぜうまくいかないのかっていうので提案してくれることがすごく前進しているというか希望がある感じだったので、はいはい、不妊治療しながらそういう研究、はい、まあ、医療、はい、医療技術、はい、治療に関することに協力していくっていうのも一つありなのではないかと、はい、まあ、夫婦で判断して参加したんですよね、はい、という経緯があって今日びっくりしました。そうですね、あの機械ですよとか言われて、はい、本当にびっくりしました、はい、
2020年21年の当時は、はい、当時の菅総理が、はいはい、不妊治療保険にという、うん、そうですね、ちょうどそんな社会的な時だったんですけど、はい、実はその頃は PGTA はまだ学会日本産科婦人科学会としては、うん、あの公式にはあの認められないけれども、はい、学会主導の特別研究でいろんな方に参加していただいたと、はい、でそこにご参加いただいた形になる。
そうです、はい、まさにそういう説明を受けて、はいはい、あの、はい、研究に参加して、
は
い
は
い、
それが実はその研究を、うん、あの終了させまして、はい、その結果日本産科婦人科学会としては学会 の、 あの最速っていう、まあ、学会 の、 あの、正式なコメントですね、はい、そこを修正しまして、うん、今では学会として正式にこの PGTA というところは非常に重要な技術なので学会としてあのぜひやっていきましょうというふうにガイドラインが学会が変わった時期でした。
いやだから本当にそういう、はい、今から思えばすごく動く、はい、まあ、はい、なんて言うんでしょうか、分岐点となったような時期だったのかもしれないですけども、はい、うちとしてもいろいろなことをやってきてできる限りのことはやったね、はい、みたいな気持ちになってた時の、はい、まあ、最後がその PGTA だったっていうふうに思いました、はいはい
はい、NPO 法人ファイン名誉会員でアナウンサーの戸坂淳一さんに男性目線の不妊治療についてお話しいただきました。お時間となりました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーからもお聞きいただけます。また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧ください。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。